おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの平野牧師です。皆様と共にディボーションができることを嬉しく思っています。今日の聖書の箇所は第2サムエルの6章の12節から23節です。
サムエル記第26章12節から23節。主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上った。主の箱を担ぐ者たちが六歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、常笛を鳴らして主の箱を運び上った。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前科よりも、むしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。
長い間主の箱、契約の箱は放っておかれました。サウロは契約の箱に対して注意を払わなかったのでありますけれど、ダビデが王となった時に彼がまず第一にしたことは、この契約の箱をシオンに、あるいはダビデの町に運んでくるということでありましたけれど、この箱が運ばれている最中に牛がつまずき、そしてこの箱が落っこってしまうのを妨げようとして祭司ウッザがその箱に触れたのでありますけれど、その時にウッザがたちまちに殺されてしまったという、こういう記事があります。でダビデは非常に怒り恐れまして、このような恐ろしい主の箱を自分の町ダビデの町に運んでくることはできないと言って、その近くにあったオベデエドムという異邦人の家に入れたのであります。オベデエドムはこの大切な箱を大切にいたしました。豊かな人でありましたけれど、彼は自分のリビングルームの中心にそれを置いて、そして朝となく昼となく夜となくその箱の前で神を礼拝したのであります。そうすると何が起こったかというと、主の箱がそこにあったために、主はオベデエドムと彼の前科を祝福し、主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたと書いてあります。私たちの家庭に何が必要でしょうか。私たちは祝福を必要としますけれど、それにも勝って主の臨在があること、家庭において神様が礼拝されていること、神様が家庭においてナンバーワンであるということが大切であり、神の臨在、この契約の箱がオベデエドムの家にあった時に、この主の箱はオドベエドムと全てのものを祝福した。子供たちが健康である、あるいは子供たちが受験に成功した、夫婦仲が大変良くなった、羊がよく生まれるようになった、ビジネスは順調にいったという、こういうことがオベデエドムの家に起こったのであります。ダビデはそのことを聞いて、こんな素晴らしい主の箱だったらやっぱり自分の町に持ってこなければいけないということで、2回目、この主の箱を自分の町に持っていこうとしたわけでありますが、 第1回目はペリシテ人のやり方を用いました。牛舎を持って運んだんですけれど、聖書を調べますならば、主の箱というのは祭司の肩で運ばれなければならないという規定がはっきりと書いてあります。ダビデはそのことを発見いたしまして、祭司たちに契約の箱を運ばせるわけでありますけれど、主の箱を担ぐ祭司たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛と生贄を捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデを守っていたと書いてあります。ダビデは王であり、また祭司でありました。エペドを着るのは祭司でありますけれど、ですからダビデはプリスリーキング、祭司王と呼ばれていますけれど、この祭司王であるダビデはこの粗末な天布王服を脱いで、粗末な天布を着て力いっぱい踊ったのであります。ダビデは嬉しくて叱らなかった、喜びで満たされていた。そしてその喜びを表現したかったと言いましょうか、喜びが表現せざるを得なかった。彼の中にあるところの精霊が大いに喜んで、そしてダビデは体を動かして踊ったのであります。しかし、妻の、ミカルは、城の窓からダビデを見下ろして、なんと恥ずかしいことをしているんだろうと、王様なのに人々の前で跳ねたり踊ったりしている。天布でありますから、寝巻きのようなもんですね。ダビデが跳ねたり踊ったりすると、ダビデの太ももがあらわにされてしまう、あるいはダビデのお尻まで見えてしまう。王が王服を脱いで天布を着て、お尻を見せて、太ももを見せて、そして踊っている姿は、妻のメカルにとっては誠にはしたない、恥ずかしいものでありました。ダビデは家に帰ってきたわけでありますけれど、ダビデも家来も、そして全ての人々は大喜びをしました。ダビデは彼らにパンを一つ、夏目足の菓子を一個、干しぶどうの菓子を与えて、そして大喜びをしたわけですけれど、家に帰ってくるとミカは言いました。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日はあなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって、という、なんていう恥ずかしい、ごろつきですかあなたは、と責めたのであります。しかしダビデはこう言いました。私は主の前で喜び踊るんだと、人々が私をどう思っても構わない、私をバカにしても恥ずかしめても構わない、私が踊ったのは主の前で踊ったんだ、主を礼拝して主を褒めたたえて主の恵みに感謝して、そして自分の声も自分の体も全てをもって神様を礼拝し、力いっぱい主の前で踊ったのだと言いました。私たちも時々人々の存在を忘れたり、人々の目を気にしないで、人々が私たちをどう思ってるか気にしないで、力いっぱい主の前に私たちの感謝、私たちの喜び、そして、主の恵みに対するところの、圧倒的な感動を力いっぱい表そうではありませんか。主の恵みは今日皆様の上に豊かにありますように。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。